線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね9月の15日でございます。まあ、9月も中旬を迎えてきたというわけでございますけれどもね、もう完全になんか秋という感じがしてまいりましたね。私松本の方によく来ておりますけれども、もう名古屋と松本はもうえらいお天気が違うっていう状況でございましてですね、まあ本当に松本の方はすでにもう完全に秋というかね、もうそういう感じでございますが、違いますか。今日はですねちょっと隣に皆さん覚えてますか、ちょっと忘れられないようにっていうことで今日はちょっと出演をしていただくようなことになりましたが、途中までかな、そんなわけでございます。今日は どうもこんにちは。
こんにちは
なんか可愛い声になりますね
玉の出演なので可愛い声で頑張ります
はい、そんなわけでございまして今日はタミコさんが横に来てくれました。まあ、本当にね、ねガネット元気かなとかっていうような声もですねいろいろといただいておりますが、結構どうですかタミコさん、元気でやってますか。
元気でやってます。
本当にね、なんか痩せたんじゃないかっていう噂がいっぱい出てますけど大丈夫ですか。
元気です、
ね、元気ですよね。本当になんかマラソン選手になれるんじゃないかって自分で言ってましたもんねこの前、
なんか以前よりも体が動いて身軽なのでなんかハーフマラソンぐらいチャレンジしてみたいかなって
素晴らしい。どうですか皆さん、本当にガネットはこんなに元気でやっているっていうわけでございましてね、安心をしていただければと思いますけど、まあね本当になんかこのね3月からね配食サービスっていうのも始まったんで、うちのねこのアートイングレーベルはで、もうすごい忙しい毎日を過ごしているっていう状況でございますがね、もうすごい毎日毎日戦いのような毎日ですね田辺さん。
そうですね、でもねやりがいはありますよね。
ありますね、本当に世の中でこんなに困っている人がいるのかと思いましたもんね。
そう、お助けになってると思いますよ、
ね、本当になんか社会貢献してるなっていう実感も最近出てきたというね感じでございますが、そのあたりも今日ちょっとお話できればななんていうふうに思っております。そのわけで今日もですねインターネットラジオ天ナビ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございましてね、もう続々と台風が来ているっていう今日この頃でございましてですね、まあ、本当に千葉県のあたりなんか大変ですよ今ね。
そうですね、大規模停電なかなか解消してませんよね。
まあだってものすごい災害ですもんね、完全にものすごい災害ですよ。
長引いてますね、
あれでもね台風来たんだけどすごくコンパクトな台風で、なんかこちらの方にはほとんどねあんまり影響がなかったなと思ったんですけど、東京のあたりなんかもう突然なんかやってきてえらい被害をですね被ったみたいな形になりましたね。本当にえらいことだと思いますけどね、
はい
はい。まあでもね本当にね、考えてみればね、こんなもう台風がこんな爪痕を残したなんていうのもね、本当にもうねすごい久しぶりっていうか、もうかなりあんまり記憶にないぐらいですけどもね、まあ本当に千葉県の方々ね、本当にまあ、千葉県の方々といえばもういろんな関係者がいますからね、うちらも。
そうですよね、
ちょっと心配ですけどね、まあ本当に気をつけていただければというふうに思いますしね、災害復興を祈っておりますね。本当に大変なところですね、もう少しでも元気になれるような今日天ナビを送りしたいですけど、
はい、
どうですか
そうですね
ね、いつもなんか息が合ってるようで合ってないじゃないですか、 なんかしない
だってまあいいじゃないですかまあ、ね、そんな感じなんで、
はいはい、まあいいですね。まあこの前ねついにあれですよ、皆さんにはちょこちょこっとご案内してまいりましたが、村歌を作っている村の歌を作っているっていうね、公式ですよね、公式な村の歌、はいね、それを作っているんですけど、木曽村、もう僕らにとってはもう長野県でですね、木曽村といえばもう2002年とか2003年の頃からですね、もう本当に長い長いお付き合いをさせていただいているところでございますが、
はい、ね、第二のふるさとって感じでね、
本当ですね。まあね、この前そして実行委員の方々の前でついに村歌を発表しました。
そうでした ね、
生で歌うと全然違うとかって言われましたね。
そうなんでしょうね、きっとね、響くんですかね、うんうん、
やっぱりあのね CDR で、ね、こう CDR というか一応あの音源とかっていう形でパソコンで聞けるようにね、あのデータで送ってましたけど、やっぱりあのパソコンでね聞こえる音っていうのと、やっぱりあのね、あのいつものあのあれですよ、 L1 を使って、 L1 といえば皆さん分かるかな、あの最新式のあの PA システムですが、あれを使いましてですね、皆さんの前で演奏させていただいた時のですね、皆さんのなんかすごいキラキラとした目の輝きというかですね、なんか本当にあの商工観光課の課長のあの東さん、すごい曲だとかって言ってましたのね。
お気に入りだそうで、ありがたい、嬉しいですね。
嬉しいよね、本当ありがたいことでございます。まあさらにですね、あのアレンジャーがなんとあれですよ、もうあの世界的に有名な岩垂紀之大先生でございますよ。
そうですね、
もう本当にあの快諾をしていただいた上にですね、その出戻りね、デモの録音にまでですね付き合っていただきましたね。
ね、急遽でしたけれども ね、お時間取っていただけてよかったです。
よかったです、ちょうど松本にいらっしゃるという時で ね、
はい、
ね、あの方松本と、それからあの東京になんかあれですよ、お住まいがあられるんですよね。
そうだって聞いてます ね、
本当にあのちょうどね、あのそういうタイミングで松本にいらっしゃったということでございました。本当に僕らにとってはラッキーでございましたね。でもあのいろんなね、あのことがありますが、11月の17日ね、これがですね木曽村でですね、もうあの体育館でもって超巨大なコンサートが用意されておりますよ。
超なんですか。
そうなんですよ、もうだってあの規模がすごいですよ本当に。もうステージとか 見ていただくとステージも特設でございますしですね、それからあのなんとあの照明もですね、なんと櫓を作ってですね、そこで照明を作るというもう大変なですね、もうステージが出来上がるわけでございましてですね、で上下流からもですね、もういろんなメンバーが集まってくださるということでございまして、
はい、
ね、もう本当に体育館が満杯になるんじゃないかとかっていうことで、
いいですね。
そこでガネットのコンサートですよ、
はい、そして尊歌の発表ですね、
うん、そうなんですよ、尊歌の発表コンサートというような形になっておりますが、まあでもあれですか、もうね、僕もね、あの岩田さんにもちょっと監修をしていただきまして、ね、メロディーだとかを、ね、ちょっとあのブラッシュアップをしていただいたところでございますが、ね、まさしく、ね、こういう状態であればもう子どもたちからですね、大人までしっかりと歌えるんじゃないかという感じの雰囲気になってまいりましたね、うん、
そうですね、
ね、本当に良かったなと思っておりますが、まああのね、まあ、ここまで、ね、あのこぎつけてまいりましたよ、そうかも、でいよいよもうアレンジがどういう風になってくるか
ね、そんな感じ
楽しみですよね、はい、本当にね、まあ、ね、本当にあのね、そしてまた録音だとか、ね、そういうのもいろいろと、もうここにあのこしばらくの間にもうどこだかどかどかとやってやらなきゃいけないことが どっさり出てくるんじゃないかという感じですけどね、まあ、しっかりと頑張っていきたいと思ってます。はい、そんなわけでございまして、タミコさんにはね、今日は前半だけのお付き合いというわけでございました。
そうですね。
そうですよ、
はい、
もうこれでどうですか、なんか目が覚めた感じですか今。
いや、怒られないうちに退散しようかと思って。
だってもうね、だって途中でどうせまた寝るんでしょあなた。収録中にどうして眠くなるかな、いつも。
だってそういう時間帯なんですもん。
それでも俺寝てないじゃんね。
それはあなたメインで話してるから。
まあまあそんなわけでございましてね、あのそういうことでね、あの尊歌の発表ということもありまして、まあこれからね、あのどんどんあの歌える尊歌ということでね、皆さんに歌っていただこうということでございます。
そうですね、はい、あの末永く歌い継いでいただきたいという曲ですね。
はい、そんなわけでございます。はい、しっかりと頑張っていきたいと思います。それではタミコさん、どうもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。また皆さんお会いしましょう。
あ、まだ元気のうちにね、この辺のあたりで退散していただきましょう。はい、お疲れ様でした、タミコさん。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、そんなわけでございましてですね、これからあのいろんなことがね控えておりますね。 10月に入りますと、なんと松本市にですね、なんと新しいライブハウスができるという、ライブハウスができるっていうようなね、そういうような話もありましてですね、この時代にライブハウス作って大丈夫なのかっていう声もいろいろとありますがね。だけど新宿のロフトといえばね、皆さん結構知っている、 どちらにお住まいの方々でも知っているライブハウスではないかと思いますけど、なんと松本にもロフトというのができるというですね、私雑貨のロフトだと思ってました雑貨のロフトだったらね、松本にありますからすでにねそっちの方だと思ってましたけどもね、ロフトってあるじゃんとかって、雑貨店で何やんのみたいな感じだったんですけども、そうじゃなくてライブハウスができるというわけでございました。まあ10月の6日にオープンということでですね、まあそういうような形で、まあ今進められているということでございますね。ガレットもなんか出演の予定をいただいておりますのでね、まあそれが確定したらね、また皆さんにお知らせしたいと思いますけれどもね、松本のロフトね、これあれですよ、本当にどんなライブハウスになるんでしょうか、東京のイメージでしょうかね、それもすごい楽しみにしておりますけれどもね、どんな感じのね、ライブハウスになるんでしょうかね。まあでもライブハウスっていうのもね、今の時代ってどうなんでしょうかね、僕らが、まあ、若い頃のライブハウスっていうのはね、ここのライブハウスっていうのは出ること自体にすごいステータスがあるようなところもありましたね。例えば私たちは例えば L に出ているとか、まあ名古屋でしたらですよ、 L とかハートランドっていうのがありますけれども、まあね、私たちは L に出ているとか、ハートランドに出ているとか、ハートランドを目指そうとかね、そういうような感じの時代でございましたけどもね、今やそういうような感じってまるっきりなくなってしまいましたですよね。まあどうなんでしょうかね、まあ本当に何ですかね、まあね、もう若手の、まあ、高校生の人たち目線で、ね、この前お話をされていたっていう方がいらっしゃいましたけれども、まあ、その話を聞いてみると、ね、ライブハウスというのはお金を出せば演奏させてくれるところだというね、そういうお話をされてた方もいらっしゃってですね、あ、なるほど、そういう捉え方になってるんだというふうに思いましたですね。僕らの時代はそうじゃなくて、まあここのライブハウス出るっていうのはやっぱり音楽としてどうなのかっていう、やっぱクオリティをかなり問われるというようなね感じでございました。まあここにね出るというような状況になる までにはね、本当にいろんな山あり谷ありのですね、いろんな厳しいなんか審査とかがあってね、それでやっと出れるという感じでしたけどもね、今やね、そういう感じってライブハウスにはもうまだあるんですかね、そういうのところっていうのは。なんかね、そのぐらいなんかそういうのがね、ありまして、なんかそれにね、ライブハウス事情っていうのも、まあ、昔と今とはもう全く違うんじゃないかと思いますよね。もうなんといってもまあライブハウスというようなものっていうのがね、まあこれからどういうふうになっていくのかっていうの、またね新たな動き方っていうのが出てきてほしいなという感じがしますけど、まあ、それが一つのこのロフトというスタイルでですね、松本の方にまあできるっていうのはね、とてもいいことなんじゃないかというふうに思っていますね。まあ、僕らとなんかね、とは言ってもね、僕らのライブハウスのなんか印象っていうのはあんまりなんかいい印象がなくてまあそれはね、本当にあと新しいなんかそのね、素晴らしいもう新たな道を築いていって もらいたいという気持ちがすごく強くありますね。まあね、本当にね、なんていうんですかね、まあ僕らのイメージというのは特にね、まあ、名古屋のライブハウス全部とは言いませんけれども、まあ、名古屋のライブハウス、まあ、僕らが若い頃に名古屋のライブハウスをやっていたというようなね、そういうところからいきますと、なんか本当にあれなんですよね、例えばノルマというのがあって、もうチケットノルマね、そういうようなのがあって、そのアーティストにですね、もうライブハウス側が、まあ、そのノルマを課すというような形になっていて、そのノルマをですね売るためというかね、そういうような部分に関してライブハウス側は全く協力しない、ね、これがもう絶対僕は許せないんですけどね、それ何の協力もせずに、ただアーティストが連れてくるね、ね、お客さんね、でそういう人目当てとかっていう感じのですね、そういうライブハウスがあまりにも多い ね、でそういうような感じでありながらですね、さらにあのなんかあの例えば箱貸しというのもですね、なんか50人規模というところでですね、例えば14万8000円とかって言われたことがあってですね、あなた何考えてんのみたいな感じのですね、50人しか入らないライブハウスにどんだけ取っていくのみたいな感じの、そういうね、なんかもう本当にアホみたいな、そういう印象があるんですよ。なんかそういうあのライブハウスのですね印象っていうのは僕らにとっても最悪でございましてですね、まああのそういうところにはもう絶対出るもんかとかっていうふうに思っているんです。今もそうですけどね。まああのだってあのライブハウスっていうのは基本的にはそういう立場のものではなくて、あの自分で選んだアーティストっていうのがいるんだったら、その人をやっぱり徹底的に売っていかなきゃいけないんだとかっていう意識があって、チケットの販売だって手伝うし、そういうあの例えばプロモーションというような部分もですね、いろいろと手を貸すというような部分が、ね、あってしかるべきだと思うんですけど、もうそうじゃなくてもうそんなの何にもないというですね、もうあのもうただあの、ね、チケットノルマがあるからもうほっといてもライブハウスは儲かるんだみたいな、じゃあ誰でも出しておけばいいんじゃないかって、それであのお金出せば出してくれるところなんだというふうに思われてですね、でライブハウスがどんどんどんどん小さくなっていって、それであのここを目指そうなんていう人は誰もいなくなってしまったという、そういう流れがあるというようなね、そういう現状を見ればやっぱりそういうようなところでは、ね、何の意味もないんじゃないかというふうに思わざるを得ないですよね。でさらにあの本当にそこで音が良ければいいですけどね、もう例えばあのハードロックのライブハウスというようなところがね、もしもあったとしたら、まあ、もしもあったとしたらっていうかあるんですけど、まあ、そういうところにですね、例えばね、あのその、まあ、属性っていうのは人あるんですか、そのアーティストっていうものは、例えばあの私はもうフォークアコースティックの弾き語りですよっていう、そういうような属性ね、またあの例えばあの、まあ、私はハードロックだというね、そういう感じの属性とかがあって、まあ、だからそのハードロックの人っていうのは要するにアコースティックはあんまり聞かないと思いますし、アコースティックの人はあんまりあのハードロックは聞かないと思うんですけど、だけどあのそういう部分のですね、やっぱりあのブッキングっていうのもですね、どうなのかと思うんですけども、例えばハードロックの中にですね、真ん中にあのアコースティックの弾き語りを入れるとかですね、そういうようなところもあってですね、私はその弾き語りの人を見に行ったんですけど、ハードロックのライブハウスでですね、その弾き語りを聞こうと思ったらですね、なんとあの弾き語りのアコースティックギターがもう爆音でボーカルが聞こえないっていうですね、これどうなってんのと思ったらですね、もうなんか変な話ですけど、ハードロックってのはもうボーカルは聞こえないもんだっていうふうにエンジニアが思っていてですね、逆にあのアコースティックであってもあのボーカルは聞こえなくしなきゃいけないんじゃないかって勝手に思ってるっていうですね、そんなようなハウスエンジニアっていうのがいたりですね、もうどうなってんのって、何を勘違いしてんのこの人たちみたいな、そういうようなところがもうあまりにも多くて、なんかあのまともに信用できるところがすごい少ないんですよ、 僕にとっては。だからね、あの本当にあのライブハウスというようなもので、ね、あのやろうとかっていうようなことで、例えばノルマがあるようなところっていうのはどうなんですかね、もう今やそういうところ少なくなったんですかね。ほとんどなんかライブハウスっていうのはどんどん消えていったというイメージがありまして、まあ、そういうようなもう僕の時代錯誤であればそれでいいと思うんですけど、だけどまだまだね、あの新たになんかそういうあのライブハウスができるというようなね、そういう話を聞いたんで、もう本当にね、新しい筋道をもうね、こうやってあの作ってもらいたいっていう思いがすごく強くありますね。このロフトすごく期待しておりますのでね、あの10月の6日オープンなんだそうですね。アコースティックの人たちがすごく中心になって出られるっていうことなんでね、これはいいんじゃないかと思ってますね、本当にね。なんか本当にね、いや、アコースティックこれからね、またね、こうやって注目を集めていくと思いますのでね、もうロフトね、本当にちょっと注目のね、ライブハウスなんじゃないかと思ってますのでね、期待しております。はい、まあそんなわけでございましてね、今日はまたちょっと違った話もしてみましょう。ですね、今日ブログからね、ちょっとお送りする話題としてはですね、こんな話題でございます。まあこれ一般の方は全く分かんない話で、もう大変恐縮なんですが、ですね、 音響にお金をかけてでも BOSE L1 を使うとミュージシャンの悩みが解決すると、ね、先ほどあのタミコさんが登場してきたところでですね、あの BOSE の L1 の話が出ましたけれども、そういうあの最新式の音響システムですね、それを使って演奏しましたということでございますが、まあ、これはですねあまりにもすごい、ね、この、 あの音響機材はですね、まあねえあのちょっと読んでみましょう。ミュージシャンにとっては音響というのは大変重要なポイントなのです。それはどんなに良い演奏をしても音響次第で音が聞こえない、ギターがでかすぎるなどなど、リスナーはその音響を通してじゃないとアーティストの音に触れることができないのです。よし音響機材を集めて自分でセッティングをして自分でオペレートもやって、これで自己完結型音楽活動を僕もやってみようとは言っても、そこには大変な問題があるのです。音響さんがいない現場というのはステージの前に PA スピーカーがあって、ちょうどスピーカーの裏で演奏するわけです。ということはスピーカーの裏だとびっくりするぐらい外でどう聞こえているか、ステージでオペレートしている側にはわからないのです。どんなバランスでお客さんに音が出ているかわからないという大問題があり、その悩みは実は僕らも何年も続きました。ステージにはフロントには PA スピーカーというお客様に音を届けるためのスピーカーがあります。そしてステージ側にはモニターという演奏する側に音が聞こえるようにするスピーカーがあります。このモニターというのは演奏者が演奏しやすくバランスで、演奏しやすいバランスで鳴るように調整していまして、フロントのお客さんに音が届けるためのスピーカーとは全く違ったバランスで鳴っていたりします。ところがスピーカー側で、あ、ごめんなさい、ところがステージ側で PA を演奏しながら行うなんてことになると、モニターを鳴らすと外のお客様へのスピーカーのバランスが余計わからない。いくら演奏しやすいといってもちゃんとお客様にバランスよく音が届かないと問題意味がないわけで、お客様にとっても、ギターが大きすぎてボーカルの言葉がわからなかった等の問題になるわけです。モニターなしでは例えばカラオケと同期して、演奏をするということになると、モニターがないとカラオケが聞こえないわけで、聞こえないカラオケに合わせて演奏するというのは至難の業。さあどうするかっていうわけです。そこでついに登場したこれです。 BOSE の L1 という棒が1本立っている感じの PA スピーカー、これがその悩みを全て解決してくれます。専用のデジタルミキサーT1 というのもあって、これと一緒に使うことによってハウリング対策やマイクの特性に合わせたプリセットなども用意されていて、非常に良いエフェクトも入っています。これが実際に活用されている時の写真です。はい、これブログをね見ていただければと思います。40歳から楽しむマニアック的人生のですね、この L1 のところですね、音響には L1 音響にはお金をかけてでも BOSE L1 を使うとミュージシャンの悩みが解決するというところです。2019年の5月の13日の記事でございますのでね、ぜひご覧ください。写真が載っております。はい、この目立たない空調機の少し左に見えるのが L1 です。このコンサートは約100人弱の規模でしたが、音響システムはこの L1 1本だけなんです。なのにはっきりと言葉も聞こえる上に、この L1 棒が1本立っているのだけなのですが、全体に180度音を届けることができるのです。ということはどういうことか、演奏者の後ろにスピーカーがあるということは、お客さんにどんな音のバランスで音が届いているか確認しながら演奏ができるのできるわけです。この時には PA さんがいましたが、自分でどんな演奏しているかモニター的にも聞きながら、外の音も確認しながら演奏できるわけです。ただ T1 というデジタルミキサーがないとこのスペックを発揮できないのです。今は T4 とか T8というデジタルミキサーも出ていますので、それを使うともっとチャンネルも使えますし、この T1 でもミキサーをかまして4、5チャンネルでステレオ LR で入力ができるので、ミキサーからこの T1 の4、5チャンネルに入力するとチャンネルを増やすことも可能です。とにかく音が遠くまで飛んでいきますので、反響音の大変な場所でもスピーカーの高さを調整すると180度の範囲で音をお届けできますので、 ので、これ1本で、昔はかなり難しい現場でもすんなり、良い音、良い音響の役割を果たしてくれます。というわけでございまして、写真がですね、なんと大理石で覆われている、ね、まるでガラスのピラミッドのようなですね、この美術館のエントランスで演奏しているという場面でございますが、これもですね、なんと L1 一本でございますね。これを見てください。周りが全部大理石とガラスで、大変な音響、反響音の中のコンサートですが、演奏者の後ろにあるのが L1 です。ミキサーは T1 だけです。PA はこの L1 これ1本だけです。高さをお客様の耳のあたりに合わせて180度音が飛んでいきますので、反響が激しくても言葉がはっきり分かるというコンサートが可能になるのです。普通の PA ですと左右に PA、スピーカーが来るので、真ん中のあたりやスピーカーの音が届かない場所は反響音でほとんど言葉が聞こえなくなるというのが普通かと思いますが、180度の広範囲をカバーして音飛びがいいので、スピーカーの高さの調整でこの広範囲にわたって何の問題もなく、言葉を届けることができるのです。さらにこの時は PA さんがいません。ですが後ろにスピーカーがあるので、どのようなバランスで演奏しているかというのも僕ら演奏している立場のものにもよくわかるわけでして、この時はカラオケとの同期を使って演奏するのですが、後ろに L1 があるのでよくカラオケも聞こえて問題なく合わせることができました。この機材は外音、各お客様が聞く音、それとモニター、反響音、オペレーター不在などの問題もクリアしてくれるスーパー機材なのです。さらに言うなら、セッティングにかかる時間は15分から30分という短さで可能なのです。運搬するための労力も5分の1ぐらい。そもそも機材の絶対数が少ないですから、普通の PA ですとフロントの PA スピーカーが2台とスピーカースタンド、さらにモニタースピーカー、パワーアンプなど必要なのですが、この L1 はそもそもそれら全てがこの1台に凝縮されているわけですので、ただ問題は高い。 L1 と T1 で、20万前後というお値段といっても、音楽活動をする上において PA は必須、どうしてもちゃんと届けるものでないとコンサート自体の意味まで問われてしまうので、この手のスーパー機材はぜひ手に入れていただいて活用していただければと思います。以上、音響にはお金をかけてでも BOSE L1 を使うとミュージシャンの悩みが解決するでしたということなんですけども、このブログでもですね、よく自己完結型音楽活動っていうのを進めておりますが、もうそれをやるんだったら、もうこれは絶対必要な機材だと思っていただければと思いますね。もう普通の PA の機材ではですね、もう自分でオペレートなんて絶対できないですね。もう要するにスピーカーの裏でオペレートしなければいけないということは、どういうバランスで聞こえてるかが分かんないわけですから、もう非常に難しいと思います。でそれにやっぱ後ろに持ってくると、またハウリングの元になったりですね、いろんな問題が起こっちゃうんですね。そういうようなところもありますので、この L1 はですね、もう全く次元を超えた、もうすごい機材だと思っていただければと思いますので、皆さんぜひですね、今悩んでる方ね、ちょっと高いですけれども、BOSE の L1 を使うとですね、本当に今までのミュージシャンのですね、悩みが解決すると思います。もうぜひですね、もうこれを手に入れていただければと思いますけれども、この L1 だけではね、ちゃんと実力が発揮できない。ね、これは本当に T1 というですね、もうこのデジタルミキサーも使っていただければというふうに思いますね。ぜひ活用してみてくださいね。実際PA をやりながら演奏したという方々最近多いじゃないでしょうかね。やっぱり自分一人で音楽活動やってるっていう方もこんなに多いのかというぐらいどんどん増えてまいりましたですね。だけどそういうような中でですね、本当にどのような形での、音楽活動をやろうかというふうに思いますと、最近なんかも楽譜が読めなくてもですね、もう例えばアップルの、ガレージバンドとかそういうのを使ってどんどん音楽を作っているっていうですね、若手のミュージシャンとかいらっしゃるという感じでございますから、本当に最近は学校で習っているですね、そういう規制 規制観念というかそういうものが逆に邪魔になるんじゃないかというぐらいですね。やっぱりあの本当に自由に音楽を作るというようなね、そういうようなことが必要とされているという時代に入ってきているという気がしますね。まあ、本当にあのそれ考えてみるともうあの今までのね、あのなんかあのやり方っていうのをですね踏襲するって必要すらもないんじゃないかというぐらいのですね、そんな感じになっていますのでね、もうあのそういうような感じはしますが、もうだけどね、あの本当にあの自分たち の音楽活動とかっていうものっていうのをですねもう一回見直してね、さらにあの自分たちがやりたかったこと、一体何をやりたかったんだろうとかっていうこともですね含めましてね、あのね自分 の音楽活動のあり方っていうのをですね、なんかもっと自由にしてもいいんじゃないかというふうに思いますね。まあ、そういうような上においてですね、あの自分たちがやりたい音楽を皆さんに届ける、ね、そういう時にやっぱ PA っていうのは必ず必要なわけでございまして、この PA っていうのはですね本当にねガネットの場合は悩みの種でございました。もうあのもうとにかく PA の機材をねあの集めまくって、それであのどうしたらいいんだろうとかっていうのも本当にたくさんね、スピーカーなんかもう10発以上あるじゃないですかうちは、ね、そのぐらい持ってるんですけど、だけど本当にあの人に届けるという上において、またあの自分たちがどのような形でお客さんに届いているのかっていう確認もできるっていうね、そういうような形でありますし、またさらにあのね、あのハウリングっていうのはもう基本的にはもう本当にこの L1 はですねある程度抑えることができますし、まあ本当にあのね素晴らしい機材だなというようなことでですね、これがあるかないかでもガネットは全く違うね、そういう感じでございますね。あのやっぱりあのお客さんに届けるっていうようなことが必要なので、やっぱり PA というのはどうしても必要になるね。だけどその PA でのバランスでもってなんかどんだけいい演奏してもですね、それがちゃんとお客さんに届けることができなければね、もうお客さんの方だってストレスが溜まってしまいますよね。せっかく聞きに来たのにとかって思ってね、ボーカルが聞こえないなんて話になりますとね、まあそういうことになってしまいますので、あのね、あの本当にあの特にアコースティックの人たちっていうのはやっぱりあのね、やっぱボーカルだとか歌詞だとかメロディを聞きたいっていう方多いと思いますのでね、そういうのをですねもう本当に解決してくれるっていうような機材ね、それと出会うっていうのは非常に重要なんだと思いますけど、まあね、何個も機材買うんだったら結局これ1台買っとけば大丈夫みたいなですね、これ BOSE L1 ね、これぜひですね、まあもう BOSE の回し物じゃないですけど、もう本当これがあるかないかで全く違うんで、本当にあのね、これからのですね音楽活動にもねぜひ活かしていただきてければなと思っております。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビね、この辺でねあのお開きとしたいと思います。またね、谷子さんにも今日出ていただきましたけど元気そうでしたね。またこれからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
天ナビ